マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第195回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第195回目です。今回ですね、ちょっとメインの話をする前に、なかなかすごいニュースが入ってきましたんで、ちょっとお話をさせていただきます。サーフェス RT ですね。これが6月から7月の14日まで価格を1万円値下げということで、 49,800円のサーフェス 32GB モデル、これがですね 39,800円ということで、1ヶ月間限定の値下げということになってたんですが、なんとなんと7月15日からですね、価格そのものを値下げしますと、サーフェス 32GB モデルが39,800円と、そういう価格でね売られるということになりました。そういうことで、期間限定ではなくてですね、 32GB モデル、これが 39,800円というふうに価格が改定されました。まあ、そういうことで、あと 64GB モデルに関してもですね、 47,800円と、もう私が 32GB モデルを買った時と同じ 47,800円と、で私が同じ値段で 60GB が買えてしまうという、そういうことで価格が1枚値下げしたということになります。実はですね、私これお話したかどうか忘れちゃったんですが、やっぱりサーフェスが 49,800円で出すときに、いやそのうちご好評に応えして値下げしましたと、 39,800円で出ますなんていうことするんじゃないでしょうかって私言ってたんですけど、こんな早くですね、本当に 39,800円にしてしまいましてね、ちょっと驚いてるところです。これだけのものがですね、この価格というのはですね、かなり買い得じゃないかなということで、もうぜひ私としてはお勧めしたいなと思っております。思っているんですが、あれですね、予想通りですね、アンチマイクロソフトの皆さん大騒ぎしてるようでしてね、ついに投げ売りしたかとかね、散々されてるようなんですが、いちいちアンチマイクロソフトの方をですね相手にするわけも私としてもキリがないんですけどね。あれですね、サーフェスが出た時に 49,800円が出てて、こんな高いの買うかっていうことをね、みんなで儲けてて、じゃあ1枚値下げして安くなりましたっていうことで、ついに投げ売りが始まったとかね、サーフェス終わったとかね、アンチマイクロソフトの皆さんね、どんだけマイクロソフトのこと嫌いなのかってちょっと思っちゃうくらいなんですが、そんなことはともかくですね、かなりお求めやすくなりましたんで、ちょっと今まで使ってなかった方はですね、ちょっと見てみるのもいいんじゃないかなと思います。サーフェスに関してはですね、結構いろいろこれがもう真面目な意見で、やっぱり Windows ストアアプリが今一つ見えにくいとかいう話もあってですね、それイコール、つまりなんかサーフェスってインターネットエクスプローラーが置いて、オフィスも動く、メールができる、そのぐらいしかできないんじゃないかっていうふうに話が出ちゃいましたね。そこはなんかこう Windows ストアアプリをよくもっと見せなきゃいけないっていう努力は必要じゃないかなっていうのをですね、結構私の周りのきちんと冷静に話ができる方からはですね、いや木澤さん、 Windows RT も Surface RT もいいんだけども、どうもストアアプリっていうところが見えづらいんで、ソフトがないように見えちゃうと。確かにソフトの数から言うと iPad や Android よりもですね、まだ数は少ないんですが、そういうふうに見えちゃうんで、やっぱり買う人についてはまだ二の足を踏んじゃうところはあるよっていうところはですね、そういう話はいただいております。いただいておりますって言ってもね、確かに木澤さんに言ってもしょうがないんだけどって言いながら、私もフィードバックする機会がありましたらね、そういうのをね、どんどんしていきたいなと思っておりますということです。で、別に何言ってるわけじゃないんですけど、それ聞いてですね、私もこれできればこの番組の中でも Surface RT、Windows RT の Windows ストアアプリいろいろ出てきてますんで、このアプリの紹介とかですね、そういったところもですね、できればやっていきたいなと思っています。あまりね、アプリの紹介ってやらなかったんですよ、私ね。なんか やるとね、シリーズ化しちゃって、こうなんかそれに追われちゃいそうな気がしましてね、そう思ってたんですけど、これはとかね、これなんかキラーアプリじゃないかなっていうものについてはですね、今後ちょっと取り上げていきたいなとは思っています。そういうことで、お求めやすくなりました、サービスアレティ。別に私マイクロソフトの人じゃないんですが、ぜひお勧めしたいなと思っております。今回のねお話 話なんですが、ハードウェアの話を久々にしたいと思います。インテルの NUC NAC、 これについてお話をしたいと思います。これですね、 NAC、 こちらのは何かっていうところなんですが、これそもそもですね、この NUC っていうのは NUC と呼ぶのか NAC と呼ぶのか、私は未だによく分かんなくてですね、どうも自作パソコン系のサイトを見ると、あとなんかお店の販売店のポップがこう書いてありましたってところを見ると、どうもこれ NAC と呼んでいいのかなと、そういうふうに思っております。もしですね、これ NAC じゃないよと、 NUC もしくは別の呼び方があるんだよっていうのがありましたら、ちょっと教えていただきたいなと思っています。この NAC というのはですね、インテルの提唱する PC のフォームファクター、規格のですね名前を言います。ネクストユニットオブコンピューティング NUC ということのこの略称で、パソコンってこの基板ですね、まあ、我々こうマザーボードとか呼んでますけど、まあ、この板はいろいろ規格が決まってます。古くは AT、まあ、今主流になっているのが ATX マイクロ ATX とかですね、まあ、小さいやつになるとミニ ITX とかあります。そういったの基板の規格で、マザーボードのこの板のサイズとかコネクタの位置とかいうのをですね、規格化してるんですね。 ATX からですね、コネクタの位置とかそういうのがね、厳格に決めるようになりました。もちろんネジの位置もきちっと決まってますんで、大体 ATX って規格の、その規格のケースとマザーボードを買ってくれば必ず取り付けられるということになっています。さて、そういった規格の中で新しくできたのがこの NAC なんですが、これね、非常に特徴なのが小さいんです。このとにかくこの NAC というのは超小型 PC の規格と言っていいと思います。で、このマザーボードのサイズなんですが10センチ四方、ということで、正確に言いますと 101.6mm×101.6mm の正方形になります。これまあ4インチですね、4インチの正方形ということになります。こんな小さいマザーボードということになります。で、これ登場自体はですね、2012年去年の11月に登場しております。で、秋葉原とか、自作関係の間でですね、結構有名な話題になったと思いますし、今でも話題になっています。逆にですね、私これノーマークだったんですね。これ昔からパソコンを自作でしてた人たちから言うと、お前木沢お前何やってると、君とハロモンだと、ね、言われそうなところあるんですが、当時ね、去年の11月というとですね、もう Windows 8と Windows Phone 8と Ultrabook のことで頭がいっぱいだったと。で、 Surface どうしようかってその頃からから考えてたところなんですが、まあ、そういったところもあってですね、この小さいベアボーンがあるっていうのはなんかちらっと見てたんですが、あまりのデスクトップのパソコン自体にですね興味がいってなくてですね、もうモバイル関係ばっかり言ってたもんで、まあ、ノーマークだったというところがあります。で、まあ、これについてですね、ちょっと最近やっぱりハズウェルが出てからですね、また自作パソコンちょっと興味また持つようになりまして、まあ、それいろいろ調べてたらですね、この NAC が新しいねシリーズが出たよっていうところも知りまして、それでちょっといろいろ調べています。ただこの NAC なんですが、基本的にですねインテルからマザーボードが出ています。初期のタイプはですね Core i3-3217U という第3世代コアシリーズ IB ブリッジですね、こちらで構成されていました。で、これ以外にもセレロンの847というシリーズでも CPU が使われていまして、当時はこれだけだったんです。まあ、Core i3 が主流だったんですが、後になって Core i5 のシリーズも出てきて、現在は Core i5、Core i3、セレロン847のシリーズが出ています。ただ実際のところ今売られているメインは Core i53427U、 これも IB ブリッジですね、これを搭載したタイプが今市場に出回っています。この、ね、10cm×10cm のマザーボード上にこの CPU が載ってまして、チップセットはインテルの QS77 エクスプレス77シリーズということで、まあ、まさに第3世代ですね、 IB ブリッジのシリーズになります。まあ、今後もですねハズウェルの搭載タイプっていうのも期待はされているんですが、現行売られているのが第3世代と。でメモリなんですが、メモリは DDR3、 これの SODIM ですね、ノートパソコンに装着するようなタイプの小さいメモリーモジュールで、これが2枚入ります。2枚で最大 16GB、 というのが一般的に出てましたが、どうもインテルのサイトを見るとですね、アップトゥ 32GB って書いてあるんですね。これ 32GB までいけるのかなと思ってるんですが、自作パソコン系のニュースサイトとか見ると、まあ、最大 16GB と言ってるところで、一般的にこうセットで売られてるのを見ると 8GB 搭載っていうのも多いみたいです。ただ 16GB まで搭載することができます。あとビデオなんですが、ビデオ出力は内蔵のビデオですね、インテルグラフィックス4000シリーズ、これでビデオ出力をしておりまして、ビデオ出力する規格、インターフェースの規格としてはですね、ミニディスプレイポートバージョンが 1.1A、 これを2ポート、あと HDMI これバージョンが 1.4A、 これを1ポートということで、まあ、デジタルの出力っていうのがサポートされています。逆にもう完全にもうアナログの VGA ですね、D サブ15ピンのコネクタっていうのはですね、もう過去のものとなってしまったのかなと思っています。でオーディオに関してもチップの内蔵のですね、オーディオ出力、インテルのオーディオ出力を使っています。あと通信関係ですね、イーサネットギガビットイーサーのポートがあります。あとは USB の端子なんですが、これ前面にですね、フロントに USB3.0 のポートが1つ、あとバックパネル側に USB2.0 のポートが2つ、あと内部で USB2.0 のポートが1つあるということになっています。それと、まあ、内部の拡張性なんですが、はっきり言ってもう拡張性もあまりないんですね。でこの中にハードディスクを積むことはもちろんできません。で内部の拡張スロットとしてはミニ PCI Express、 これが1ポートでありまして、まあ、それはですね M SATA、 これ M SATA でいいんですかね、前小文字の M に SATA ということで、まあ、ハードディスクとかストレージをね接続する規格なんですが、この端子があります。まあ、M SATA 規格の SSD をつけるということが、まあ、メインのことになりますが、それとですねハーフサイズのミニ PCI Express ということで、こちらのポートも使うことができます。で実際ここにもいくつかバリエーションが実際出てくる製品についてはですね、バリエーションがありまして、例えばある製品では HDMI とサンダーボルト、もしくは HDMI ポートを2つとギガビットイーサランを選ぶとかですね、まあ、そういったモデルもあります。まあ、そういったの規格があるんですが、じゃあその規格のマザーボードを使って筐体に入れてどのぐらいの大きさになるかということになるんですが、この筐体のサイズが 116.6mm×112mm× 高さが 39mm というぐらいのサイズになります。だから本当に手のひらに乗るタイプですね。本当4インチ四方の本当に手のひらにこう掴めるタイプのパソコンということになります。もう本当これ小さいですよね。どうしよう、 Mac mini より小さいのかな、まあっちはなんかちょっと薄い気がするんですけどね。ちょっと Mac mini は、いいかまあちょっと後で調べていただくとして、それで電源に関してはですね、外付けの AC アダプタで供給と。でこういった形でマザーボードでも売ることもあれば、ベアボンキットとしてもですね発売されるということで、今のところはインテルから、発売がされています。まあ、価格的にはですね、マザーボードとこの筐体の、まあ、ベアボンキットということで、これが大体3万円前後で今購入ができます。まあ、これに加えて M SATA の SSD を買うなり、メモリーを増設するなりですね、もちろんこう OS を買ったりとかしますとそれにこうかかってしまうんですが、まあ、大体価格的にはですね、まあ、3万円からあとは必要な部品を入れて買うということになります。あとね、この筐体が非常に小さいってお話もしましたが、この筐体のところにですね、ベサのマウントするブラケットのネジ穴も用意されてまして、ベサのスロットってモニターの液晶モニターの、ね、裏の方に4つこう正方形の位置にこうネジがありますね。あれの規格でして 75mm×75mm の正方形、もしくは 100mm×100mm の正方形、という点がありまして、まあ、ディスプレイのアームとかもね、そのサイズになってますが、実際そのサイズのネジ穴があるということで、どういう使い方ができるかっていうと、モニターの後ろ側にネジ止めするということができます。ですからこれでモニターさえあれば一体型パソコンの完成ということになりまして、そういった使い方もできます。もちろんその、まあ、場合によってはこうデジタルサイネージっていうことですね、電光掲示板みたいな、そんなところでこう組み込みで使うこともできるということになります。であとね、こう部品買ってきてどうこうというよりも、じゃあもうお店でこのちっこいね、このナックのですねマシンをもう買ってきてそのすぐ使いたいなっていう方も結構おられると思います。でやっぱりいくつかね、秋葉原の自作系のパソコンのお店行くとですね、こういったのがたくさん出ています。まあ、価格的にはその プラス部品、さっき言った3万円のベアボーンに対して部品代ということで、だいたい5万円から9万円ぐらいの間でですね、出てるんですが、例えばドスパラですね、自作パソコン系では一番私がよく行くお店なんですが、昔はドスブイパラダイスと言ってたお店なんですね、ドスパラなんですが、シリーズとしてはですね、デジノスというシリーズ、デジノスミニという、デジノスミニ NUCH5 というモデルが出ています。これなんですが、CPU は Core i5-3427U、メモリが 8GB、SSD が MSATA で 128GB 搭載をしています。で、ギガビットイーサランに、Wi-Fi も、インテルの Wi-Fi も積んでありますね。それで、ビデオ出力が、ミニディスプレイポートが2つ、HDMI のポートが1つということで、で、USB ポートについては、規格通りですね。バックパネルに USB2.0 が2つ、フロントパネルに USB3.0 が1つ。で、サイズが、先ほど言いましたように、116.6mm×112mm×39mm という大きさで、重さが 510g ということですね。これだけで、まあね、Core i5 でメモリー 8GB 載せてる、しかも SSD を載せてるって言ってるだけで、まあ、これで普通にメインのマシンとして使えてしまうんじゃないかなと、そんなふうに思っています。これなかなかね、まあ、価格がちょっと高めではあると思うんですが、こんな小さい小スペースのものでほとんどメイン PC といってもね、いいくらいのスペックが出せるということになります。どうだろう、私ね、結構今ミドルタワーのパソコンとミニタワーのパソコンとこう机を置いてありますけどね、もっとスペース小さくなるんじゃないかなと。で、やっぱりデータを取り扱いたい、大量データを取り扱いたいって方はですね、外付けのハードディスクドライブで、つけてもいいんじゃないかなと思います。まあ、それは皆さん使い方じゃないかな。例えばその無理しないでクラウドでデータ持ってて行ってですね、それでもいいんじゃないっていう方はですね、そういう使い方もいいんじゃないかなと思います。あ、ちょっと言い忘れました、先ほどのドスパラのデジノスミニですね、これ OS 込みです。 OS は Windows 8もしくは Windows 7がどちらか選べます。これを含んで 84,980 円となります。これは欲しいけど、これ買うんだったら私はウルトラブックだなっていうところあるんですけどね。小スペースでそれなりのパワー欲しい、これもいいんじゃないかなと思います。まあ、そんなところでですね、今後もこの企画でどんどん出てくるんじゃないかと思いますし、いよいよですね、このソケットタイプの CPU っていうのもいつまで続くんだろうかって話も今出てますんでね、それ考えると、こういったのが逆にまた主流になってくるのかななんてもちょっと思ったりします。まあ、そこら辺はよく見ていきたいなと思っています。まあ、そんなところでですね、今回インテルの新しいといって もう去年出てますけども、インテルの新しい PC の企画 NUC NAC について、お話をさせていただきました。ちょっとね、買うかどうか分かりませんけども、興味ありますんで、もしね、また追加の情報とかあったらですね、この話もまたしていきたいなと思っております。はい、第195回 NUC NAC についてお話をさせていただきました。まあ、なかなかね、 Windows 動かすパソコンとしてはですね、ハードとしてはこういろいろ出てきて楽しい状況になってるなというふうに思っています。まあ、やっぱりこう一社からハードが出てるっていうよりも、いろんなとこからね、メーカーから出てるっていうのをね、またこれはこれで楽しみの一つでありますんでね、ちょっといろんなもん見てお話もしていければなと思っております。それはやっぱりタブレットとかにもついてもですね、同じような話ありまして、まあ、サーフェスね、皆さんいろいろ言われてますけども、じゃあサーフェスあれでかいという話もありますが、じゃあ小さきゃいいんじゃないかということ、8インチのですね、これアイコニアタブ W3 ですかね、あれも出てきまして、まあ、やっぱりサーフィスをマイクロソフトが出したことによって、あれが起爆剤になって各メーカーからいろいろ出てるんじゃないかな。まあ、今後もそちらのタブレット関係もですね、期待していきたいなと思っております。ちょっとね、ハード絡みちょっと話をしますと、 Windows Phone 8でついに Nokia から LumiaLumia 1020、これが発表になりました。現行の Lumia 920のバージョンアップ版ということで、特徴がですね、こうカメラ かなり高性能になったということで、ほとんどデジカメじゃないかっていうような見栄えもあるんですが、れっきとしたスマートフォンでしてね、ルミエの920シリーズのさらにその上く最高峰のモデルということで発表はされています。いや欲しいですね、これはこれは欲しいなと思ってますが、まあぜひね日本でですね発売をしてほしいなと思っております。まあ、やっぱり海外のねやっぱノキアのウィンドウゾーン結構いいのが出てますけどね、やっぱああいうの見てると、まあ、日本メーカーだって全然負けてねえぞっていうふうに私は思ってますし、例えばソニーのエクスペリアのね Z とかのシリーズ見ると、あこれいいじゃん、そんな話は私は思うんですけどね、まあ、富士通のアローズシリーズにしてもですね、シャープのアコースフォンにしてもですね、結構アンドロイドの端末見るとですね、こう日本の端末さすがいいなっていうものがあります。まあそういうのを見てるとですね、ぜひこう日本メーカーも Windows Phone で頑張っていただきたいなっていうふうに、ね、そんなふうに思っております。まあ、なかなかねこうキャリアとか、いろんなところが絡んでるので Windows Phone 難しい状況じゃないかなと思うんですけどもね、ちょっと期待したいなと思っております。まあ、ということで私今手元には IS120 が2台と Nokia のルミア800が1台ということで、まだ Windows Phone 体制は崩しておりませんのでね、先日もちょうどWindows Phone の、デベロッパー用のアカウント、あれね1回更新なんですが、1年更新でして、ね、ちょっと7月に更新が切れるところなんですが、またちょっと延長しまして、まだまだ Windows Phone の、ね、アプリはですね、まあ、ちょっと私自身の勉強のためにもですね、作っていきたいなと思っております。まだまだ、引き下がらずにですねこっちのお話もしていきたいなと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。